背中のニキビを治す30の方法。その1。なぜ背中のニキビはできやすく治りにくいのか。それはある日、突然のことです。おや、こんなところにニキビができた。ニキビは顔にできるものと思いますが、意外な場所にできることがあります。背中です。なぜ背中にニキビができるかと首をかしげます。たまたまなのかな。まあ背中をきれいに洗えばそのうち治るだろう。軽く考えてしまいがちですが、これが忌まわしい悪夢の始まりです。背中をきれいにしているにもかかわらず、なかなか治らない。場合によっては、治るどころか、どんどん悪化することもあります。最終的に背中いっぱいにニキビができて、見るも無残な状態になってしまうのです。顔のニキビ同様、背中のニキビに悩まされている人も多いのではないでしょうか。実のところ、背中のニキビは、顔より治りにくい傾向があります。顔のニキビと背中のニキビ。ニキビはニキビでも、顔と背中とでは、事情が大きく異なります。なぜでしょうか。顔より背中の方がニキビが悪化しやすい条件が重なりやすい部分だからです。原因1、洗いにくい。背中は顔とは違い、手が届きにくい部分です。浴室で背中を洗おうとしても手が届きにくいので汚れも残りやすいのです。原因2、汗をかきやすい。顔にも背中にも汗が出る汗腺はありますが、背中の方が汗をかきやすい傾向があります。服を着ているため背中は顔より蒸しやすく汗が出やすいのです。原因3、皮脂が分泌しやすい。背中にも顔と同様皮脂腺があります。背中は頭皮と顔の次に皮脂の分泌が多い部分です。背中は服を着ているため蒸しやすく汗とともに皮脂によって汚れやすいのです。原因4、擦れやすい。擦ると悪化するのがニキビの法則です。むやみな刺激を与えると毛穴を塞いだり炎症を悪化させたりします。にもかかわらず背中は洋服を着ているので布と擦れる状況になります。しかも椅子に座って背にもたれると背中に強い圧迫が加わります。擦るという物理的な刺激が発生しやすいのでニキビができやすくなるのです。お分かりいただけたでしょうか。背中は顔より洗いにくい、汗をかきやすい、皮脂が分泌しやすい、擦れやすいという4つの悪条件が重なります。これがなかなか治りにくい原因です。背中のニキビを軽く考えていると治療に時間がかかります。顔のニキビの方が目立ちやすいものの、背中の方がより入念でしつこいケアが必要になるのです。背中のニキビが治りにくい原因を理解する。背中のニキビを治す30の方法。その2、まず背中をきれいに洗うことが大切。背中のニキビ治療の第1は背中をきれいに洗うことです。まずこれが一番大切です。背中は皮脂の分泌が多いにもかかわらず、背中は手が届きにくいため汚れが残りやすい傾向があります。背中は不潔になると雑菌やアクネ菌が繁殖して背中にもニキビができやすくなるのです。背中のニキビに悩んだら、今一度洗い方を見直してみましょう。背中の洗い方に偏りはないでしょうか。背中で洗い足りないところはありませんか。手の届きやすさによって洗う時の力の加減に違いはありませんか。自分ではきれいに洗ったものの、洗ったつもりになっているだけかもしれません。今一度背中の洗い方を見直して洗い残しがないようにしましょう。背中をきれいに洗う。背中のニキビを治す30の方法。その3、背中を見るとその人の将来像が見える。人の将来像が見えるのは顔だけではありません。背中も人の将来像が見える部分です。普段は見えない背中だからこそ、その人がどういう考えを持っているかがわかります。将来像が見えてくるのです。背中のニキビをどう思うかです。見えないからいいだろうと思うのか、見えなくてもきれいにしようと思うのかは考え方です。人の考え方は行動に大きく影響を及ぼします。考え方は人生の様々な場面で大きな違いを生み出します。背中のニキビがあってもほったらかしにする人は、勉強でも仕事でも思うようにはうまくいきません。どうせ見えないからいいだろうと思っているからです。人前では大げさに努力しているふりをする一方、見えない部分は手を抜きます。しかしそんな様子を見る人はきちんと見ています。経験年数の多い先生や上司ほど見える部分だけでなく見えない部分も見ています。そういうところほどその人の本当の力が見える部分だからです。思ったほど評価されず冴えない人生を送るのです。一方、背中のニキビをきれいに治療しようとする人は、いい人生を送ります。勉強では人目のつかないところでコツコツ努力ができる人です。社会人で仕事をするときも、見えないところで努力をして成果を上げていきます。見えない努力は必ず報われます。そういうところほど先生や上司はよく見ています。テストの点数や仕事の結果は、たまたま偶然にできるものではありません。先生や上司から努力が見えなくても、見えないところで努力しているのだろうと思います。仕事そのものではなく、仕事をこなした人に備わる見えないところまできちんとする信念に心を動かされるのです。背中はその人の考え方が反映されている部分です。 背中のニキビをどう考えているかです。見えないからいいだろうと、見えなくても綺麗にしよう。些細な違いですが、人生に大きな違いを生み出します。見える見えないに関わらず、綺麗にしようとする心がけが大切です。背中のニキビ治療というより人生論なのです。背中のニキビは見えなくてもきちんと治療を心がける。背中のニキビを治す30の方法。その4。今こそ背中のニキビ治療に着手すべき瞬間だ。私は普段からよく銭湯に行っています。なかなか他人の背中を見る機会は日常ではありませんよね。銭湯に行くといろいろな人の背中を見る機会があります。ふと気づくことがあります。顔は綺麗なのに背中はニキビで荒れている人が多いことです。背中のニキビは顔のニキビに比べ後回しにされやすい傾向があります。顔に比べ背中は普段は目立ちません。隠そうと思えば衣服で隠せます。まあ目立たないし隠せるから。気が緩みやすいため顔に比べて治療が後回しになりやすくなります。背中のニキビは顔のニキビと同様、治すのに時間がかかるものです。顔のニキビは治っても背中だけはニキビが悪化したまま。心当たりはありませんか？背中のニキビは放っておけば自然に治るだろう。自然に治ると思いますが、自然には治りません。顔とは違い、背中には特別な事情があります。手が届きにくかったり、汚れが残りやすかったり、擦れやすかったり、などです。体の中で同じ皮膚でも、ニキビ治療では別の分類と考えた方がいいでしょう。また、今度しようと治療を後回しにしていると、永遠に延期を繰り返すだけです。この文章を目にしたのも何かの縁です。今こそ背中のニキビ治療に着手すべき瞬間です。ダラダラしている背中のニキビ治療を今日から集中的にやってみませんか。今こそ背中のニキビ治療を本気で取り組む。背中のニキビを治す30の方法。その後、私服もパジャマも毎日着替えるもの。きちんと背中を洗っているのに背中のニキビができる。その原因は洗い方より習慣なのかもしれません。身につけている衣服です。衣服の使い回しが習慣になっていませんか？例えば次のような習慣に心当たりのある人は要注意です。毎日同じパジャマを着ている。服が汚れていなければ次の日も同じ服を着ることがある。全く汚れていないように見えても衣服は一度身につければ汗や皮脂がつき雑菌の繁殖が始まります。寝ている間に 500ml の汗をかくと言われます。つまり一晩パジャマを着て寝ると 500ml 分の汗が染み込んでいるわけです。これはかなりの量です。肉眼で見える汚れだけでは着替えの基準になりません。いくらお風呂で清潔に洗えたとしても使い回しの衣服から背中へと雑菌が移り背中のニキビの原因になるのです。本人にとって衣服の使い回しが当たり前の習慣になっていると、この状態になかなか気づけません。当たり前のことですが、今一度確認してみましょう。私服は毎日着替えるものです。パジャマも毎日着替えるものです。一度着た服はきちんと洗濯することが大切です。洗濯物の量が増えてしまいがちですが、本来はこれが普通です。洗濯が面倒、着替えるのが手間、と思っているうちは背中のニキビは治りません。背中のニキビを治したければ背中の洗い方だけでなく身につける衣類も清潔に保つことが大切なのです。衣服は毎日新しいものに着替える。背中のニキビを治す30の方法。その6。背中のニキビを軽い気持ちで潰さない。背中は顔とは違い普段隠れている場所です。背中のニキビは顔のニキビに比べて治療の優先度が下がりやすい傾向があります。服を脱がなければ他人に見られることはありません。隠れている場所ですから、ニキビがあっても放っておきやすい場所です。放っておくだけならまだいい方です。問題なのは潰してしまう行為です。どうせ見えないし潰してもいいだろう。背中は普段隠れているため軽い気持ちで潰してしまう傾向があります。軽い気持ちであるため背中のニキビを潰す自分にすら気づかないこともあります。そういう時にチェックしてほしいのが身につけているシャツです。出血の跡が残っていませんか？出血の跡が見られるならニキビを潰している証拠です。自分では潰していないと思っても、シャツに出血の跡があれば疑いのない証拠です。その行為がニキビを悪化させたり、完治の妨げになっていたりするのです。背中で隠れている場所だから。もしそんな気持ちに思い当たる節があれば、要チェックです。見えない。隠れているという油断が背中のニキビ治療を妨げてしまいます。背中でもニキビを潰さないことが大切です。普段見えない背中のニキビとはいえ、軽い気持ちで潰さないようにしよう。背中のニキビを軽い気持ちで潰さないようにする。背中のニキビを治す30の方法。その7。ニキビがなかなか治らない原因は枕元にありませんか？顔のニキビが治らない原因は洗顔だけではありません。ニキビがなかなか治らない原因は意外なところに潜んでいます。枕カバーです。ニキビの原因であるアクネ菌は繁殖したり移ったりする性質があります。睡眠中、寝返りを打ったり横向きに寝ていたりすると顔についているアクネ菌が枕カバーに移ります。 睡眠中に書いた汗の湿気とぬくもりは枕の上の雑菌にとって絶好の繁殖条件です。翌日の晩の睡眠中、繁殖したアクネ菌が枕カバーから顔に移ってしまうのです。これではいくらきれいにスキンケアをしていても意味がありません。枕カバーは衣服とは違い汚れが目立ちにくいため洗濯の頻度が低いことがあります。枕カバーの洗濯を忘れていませんか？枕カバーは毎晩肌に触れているわけですから、衣服と同様、こまめな洗濯が必要です。ちょうどいい機会ですから、今すぐ確認してみましょう。汗臭くありませんか？黄ばんでいませんか？匂っていたり、黄ばんできたりするなら、かなり悪化している状態です。今すぐ枕カバーを取り替えるか洗濯しましょう。枕カバーを清潔な状態に維持する。背中のニキビを治す30の方法。その8。毎日枕カバーの代わりにタオルを使う。ニキビがなかなか治らない原因は枕カバーです。睡眠中横向きに寝ていたり寝返りを打ったりすると顔についているアクネ菌が枕カバーに移ります。せっかく顔をきれいに洗っても不潔な枕カバーからアクネ菌が移ってしまい、なかなかニキビが治らないのです。その他、枕には睡眠中の汗も染み込むため汚れやすいところです。ニキビがひどいうちは枕カバーは常に清潔にしておくことが大切です。せめてニキビがひどいうちは毎日枕カバーを変えるべきです。枕カバーをいくつも買うか、枕カバーを毎日洗うかです。しかし、どちらの方法もあまり現実的ではありません。では、どうするか。一つ、提案があります。枕カバーの上を清潔なタオルでカバーしましょう。枕カバーの代わりにするのです。タオルなら同じものを何種類も用意しやすいはずです。毎日、タオルを取り替えれば常に清潔な状態を維持できます。きっと、ニキビの改善も早くなることでしょう。洗濯物が増えてしまいますが、ニキビ改善の一環です。タオルを枕カバーの代わりにして毎日取り替える。背中のニキビを治す30の方法。その9。背中のニキビを治すなら体を洗う順番に気をつける。背中のニキビは洗い方によってできやすくなることがあります。体を洗うとき、あなたは次のどちらのパターンですか？頭を洗ってから体を洗う、体を洗ってから頭を洗う、どちらでもいいように感じますが、汚れの落ち方には大きな違いがあります。例えば、最初に体を洗ってから頭を洗うとどうなるでしょうか？最初に体をきれいに洗っても、頭を洗うときに汚れが下に落ちるため、体がまた汚れます。背中に汚れが残りやすく、背中のニキビの原因になりやすいのです。背中の皮脂とシャンプーなどの残りが混ざったり、背中の毛穴を詰まらせたりして、ニキビになるのです。きれいに洗うのはもちろん大切ですが、体を洗う順番も大切です。背中のニキビを治すなら、まず頭から先に洗いましょう。頭をきれいに洗ってから体を洗えば、頭も背中も洗い残しがなくなります。上から下に向けて洗うのが正解です。体全身をきれいな状態に保つことができるのです。頭を洗ってから体を洗うようにする。背中のニキビを治す30の方法。その10。ナイロンタイプのタオルは背中のニキビを悪化させやすい。背中のニキビを治すなら使うタオルも大切です。背中のニキビといえば洗うとき手が届きにくく汚れが残りやすいため悪化します。まず背中の汚れをきちんと落とすことが大切です。汚れを落とそうという気持ちが強いと背中を洗うときに使うタオルにナイロンタイプを選びます。しかし、いくらナイロンタイプでよく洗ってもニキビが治らない。汚れをしっかり落とそうとする気持ちが逆効果になることもあります。実はナイロンタイプのタオルも背中のニキビの原因になります。ナイロンタイプ独特の硬さのおかげで背中の汚れが取れるのですが、角質まで取り除きやすくなります。肌を傷つけたり刺激を与えたりすることで、かえってニキビを悪化させやすいのです。きれいに汚れを落とせばいいわけではありません。きれいに落としつつ、無理な刺激を与えないことが大切です。おすすめは、木綿のタオルです。肌への感触が柔らかく、強い刺激を与えることがありません。背中の汚れを無理なく落とせます。背中を洗うときは、木綿のタオルを使う。背中のニキビを治す30の方法。その11。背中のニキビには、木綿の素材が一番優しい。身につけている服の素材によって、背中のニキビの改善を妨げることがあります。チクチクした素材です。ウール、レース、ニットなど肌と擦れた時に刺激がある素材はよくありません。背中のニキビに刺激を与えたり、ニキビの傷口を再び広げたりしやすいからです。では肌触りさえ良ければいいのかというとそうではありません。例えば優しい肌触りといえばシルク、ポリエステル、アクリルなどです。ただし汗をうまく吸収できない欠点があります。ニキビの症状がひどいうちは控えておく方が無難です。ではどういう素材がいいのでしょうか。背中のニキビ治療に最もおすすめなのは木綿です。肌への感触も柔らかく、汗もたっぷり吸収してくれます。弾力性、保温性、吸湿性の3拍子が揃っている素材は他にはありません。衣服のスタンダードである木綿こそ背中のニキビに最適なのです。嫌だ。とにかくウールがいい。素材にこだわりがある人には木綿では満足できないかもしれませんね。 背中のニキビが治りにくいのはそうしたこだわりのせいかもしれません。意地を張っていてはいつまで経っても背中のニキビは治りません。せめてニキビが治るまでの間は木綿の衣類にして背中を優しくいたわりましょう。洋服の素材は木綿にする。背中のニキビを治す30の方法。その12。油取り紙は顔だけでなく背中や胸にも使う。皮脂が出るのは顔だけだと思っていませんか？ベタベタ気になる顔の皮脂ですが、体の中には顔より多く皮脂が分泌されるパーツがあります。体の中で皮脂が出る部分には大きく分けて4つあります。皮脂の分泌が多い順に並べると、頭、顔、背中、胸の4つです。顔も皮脂でベタついていますが、実は顔より頭の方が皮脂が大量に分泌されています。髪の毛で隠れているため気になりませんが、髪の毛を分けて鏡で見ると、たっぷり皮脂が分泌されていることがわかるはずです。背中や胸にも皮脂が分泌されているのです。さて、ここからがポイントです。ニキビを抑えるためには、こまめな洗顔や油取り紙などで余分な皮脂を取り除くことが大切ですね。ここで忘れがちなのは背中や胸です。油取り紙は顔だけでなく背中や胸にも使いましょう。顔に使うものという固定観念があるため気づきにくいことがよくあるのです。背中や胸にも皮脂が分泌されているのですから余分な皮脂は取り除くことが大切です。油取り紙を背中や胸にも使うことでニキビを予防することができるのです。油取り紙は顔だけでなく背中や胸にも使う。背中のニキビを治す30の方法。その13。椅子の背に座っている姿勢が悪いと背中のニキビが悪化する。背中のニキビができる人は椅子に座っている時の姿勢が悪いのが特徴です。座っている時の姿勢そのものがニキビに影響するわけではありません。座っている時の姿勢が悪いと椅子の背にもたれやすくなるからです。椅子の背にもたれると背中を強く刺激するためニキビができやすくなるのです。背中のニキビ改善には椅子の背にもたれないことが大切です。でも椅子に座っていると疲れる。そういう人は座っている時の姿勢そのものを見直しましょう。大きな木が少しでも傾いていると付け根に力が入りやすくなるのと同じです。背筋も中途半端に曲がっている方が背中の筋肉に力が入り疲れやすくなるのです。あなたの場合はいかがでしょうか。椅子に座っている時の姿勢を見直してみましょう。椅子に座った時、ピンと腰をまっすぐ伸ばしてみましょう。単に背中を伸ばすのではなく、まっすぐ垂直になるように伸ばすのがポイントです。実は背中を垂直にピンと伸ばすと驚くほど疲れません。重心が整い、背骨の付け根に不要な力が入らないため疲れにくいのです。嘘だと思うなら今やってみましょう。疲れないはずです。姿勢が良ければ椅子の背にもたれる必要はなくなりますし、背中のニキビも改善されるのです。何より姿勢が良くなります。あなたの認知症が良くなるのです。椅子の背にもたれず垂直になるよう背筋をピンと伸ばす。背中のニキビを治す30の方法。その14。背中のニキビがあるうちは毎日鏡で背中を覗き込む習慣を作ろう。顔のニキビは潰すと外見からはっきりわかります。顔のニキビをうっかり潰してしまえば鏡を見たとき潰すべきではなかった。これからは控えようと後悔します。顔のニキビは間違った行いを反省しやすい。しかし背中は違います。背中の様子は正面の鏡からは見えません。見えないから軽い気持ちで潰してしまいやすい傾向があります。その上、潰したとしても正面の鏡で普通に見ただけでは見えません。潰すべきではなかった反省しにくいのです。この油断こそ背中のニキビが治りにくい原因の一つなのです。こんな時、ぜひしていただきたい習慣があります。背中のニキビがあるうちは毎日鏡で背中を覗き込む習慣を作りましょう。正面の鏡に対して背中を向け180度ぐるりと振り向いて背中の様子をじっくり見るのです。見えにくいかもしれませんが、ニキビによって背中の荒れ具合を確かめることができます。うっかり背中のニキビを潰してしまえば、潰れたニキビによる醜い様子がよくわかるでしょう。醜い様子を見るのも大切です。嫌だ。汚い、と思う分触れてはいけない。潰してはいけない。早く直したい、という気持ちも強くなります。毎日、鏡で背中を覗き込む習慣だけでいいのです。その習慣が反省する機会になります。改善へのモチベーションアップにもなります。油断しやすい自分の行動を律する良い機会になるのです。背中のニキビがあるうちは毎日鏡で背中を覗き込む習慣を作る。背中のニキビを治す30の方法。その15。顔の保湿は覚えていても背中の保湿は忘れやすい。洗顔の後は化粧水で保湿ですね。これを忘れる人はいません。そのままにしておけばあっという間に乾燥して肌がボロボロになります。洗顔の後は化粧水と乳液でたっぷり保湿を心がけることでみずみずしい肌を維持できます。肌が柔らかくなることで毛穴が開き、毛穴が開くから皮脂がスムーズに排出されてニキビも予防できます。たっぷりした水分によって肌が生き生きして新陳代謝もスムーズになるのです。綺麗な肌には化粧水と乳液は必須ですね。 しかし、お風呂で背中を洗った後となると、どうでしょうか。ただ、体を拭いて終わりにしていませんか。背中は目が届きにくいためでしょうか。なぜか、そのままにしている人が多いのです。顔の保湿はきちんとしているのに、背中の保湿は忘れやすい傾向があります。体をきれいに洗った後、放っておけば背中も皮脂がないので、乾燥します。乾燥で皮膚が硬くなると、皮脂が毛穴に詰まりやすく、ニキビができやすくなるのです。背中にできるニキビの原因の一つは、乾燥です。きれいに背中を洗えばいいわけではありません。スキンケアと同様、洗った後、背中にも保湿が必要です。お風呂上がりには保湿クリームを背中や胸に塗りましょう。保湿によって肌が柔らかくなると、皮脂が毛穴からスムーズに排出されるようになります。たっぷりした水分によって背中の肌も生き生きして、新陳代謝もスムーズになるのです。お風呂上がりは背中や胸にも保湿クリームを塗る。背中のニキビを治す30の方法。その16。朝にもシャワーを浴びて背中の汚れを落とす。朝のシャワーには様々なメリットがあります。眠気を覚ます方法だけではありません。体臭予防にもなります。体の血行が良くなるので、顔色も良くなり、朝からテンションを上げやすくなるのです。もちろん背中のニキビ予防にもなります。寝ている間にも汗や皮脂によって背中は汚れます。朝にシャワーを浴びて背中を清潔に保つことができるので、背中のニキビの改善につながります。背中のニキビに悩んでいる人は朝のシャワーを習慣にしましょう。ただし、ゴシゴシ力を入れて洗う必要はありません。すでに夜の入浴で体の赤はきれいに落ちているはずです。もし朝のシャワーでも体をゴシゴシ洗ってしまうと、洗いすぎにつながり乾燥を悪化させてしまうことがあります。朝のシャワーはあくまで夜中にかいた汗や皮脂を落とすのが目的です。体を洗ってもいいのですが、あまり力は入れず汗と皮脂を落とす程度で十分です。夜よりボディーソープや石鹸を少なめにつけて、汗や皮脂を軽く洗い落とす程度に心がけましょう。朝のシャワーを浴びた後は忘れずに保湿クリームを塗って仕上がりです。朝にもシャワーを浴びる。背中のニキビを治す30の方法。その17。日に当たりやすい背中だからこそニキビも悪化しやすい。紫外線。実はニキビを悪化させる隠れた原因です。顔に日焼け止めを塗ってニキビが軽くなった経験はありませんか？知られていませんが、顔のニキビは紫外線の影響でも悪化します。紫外線に当たるとニキビの原因であるアクネ菌がポルフィリンと呼ばれる毒素を出してニキビをさらに悪化させるのです。日焼け止めを塗ればニキビ薬を塗ったかのように不思議とニキビが収まることがあります。紫外線対策はニキビ対策にもなるのです。背中も同じです。顔は下を向けばある程度紫外線を防ぐことができますが、背中はそうもいきません。背中をさらけ出していると上から照りつける日光が直に当たります。いくら衣類を着ているとはいえ、紫外線の一部は衣服をするりと通過します。ニキビも悪化しやすく治りにくいのです。ニキビを治すための紫外線対策は顔だけでなく背中にも必要です。そこでまず思いつくのは日焼け止めですね。ただし背中は手が届きにくい上、定期的に塗り直しが大変です。そもそも背中を清潔に保つことから反しています。日焼け止めを背中に塗ってもいいのですが、現実的に考えると難しいのではないでしょうか。ではどうするかというと、代わりに日傘や衣服で紫外線をカットしましょう。背中をさらけ出すような服装は控えます。紫外線をカットしやすいよう濃い色の服を心がけます。その上で外出するときには日傘を活用すればおしゃれにもなり、美白にも効果的ですね。紫外線による影響が小さくなれば背中のニキビも軽くなるのです。背中にも日焼け対策をする。背中のニキビを治す30の方法。その18。いきなり体を洗っても背中の汚れはきれいに落とせない。さっとシャワーを済ませる人に注意してほしいことがあります。シャワーを浴びるのはいいのですが、いつもさっと浴びる習慣になっていませんか？時間がない時にはシャワーは手軽で便利です。しかしシャワーを使っても背中をきれいに洗えると思えますが、実際はどうでしょうか？シャワーだけで背中の汚れはなかなかきれいに落とせません。体が温まっていないため毛穴は閉じたままの状態です。きれいに汚れを落とそうにも落ちてくれないのです。きれいになったのは背中の表面だけということがありえます。浴室で背中を洗う前に心がけてほしいのは、きちんと体を温めることです。背中のニキビ対策ではシャワーより湯船に浸かる方が効果的です。湯船に浸かってまず体をじっくり芯から温めましょう。半身浴でも結構です。体が内側から温まり、少しずつ汗をかき始めれば毛穴が開いた証拠です。毛穴が開いてから体を洗えば毛穴の奥の汚れまできれいに洗うことができるようになります。これが本当の意味で背中の汚れをきれいに落とすということです。まず湯船に浸かって背中の毛穴が開いてから体を洗う。背中のニキビを治す30の方法。その19。ニキビに飲み薬が効く理由。意外なニキビ治療に飲み薬があります。一瞬本当に効くのかなと疑いますよね。 ニキビは肌の表面にできるため、飲み薬がどういうメカニズムで効くのか、イメージが湧きにくいですね。ニキビに飲み薬が効くのは信じられない。では、飲み薬はどういうメカニズムでニキビに効くのでしょうか。まず、抗菌薬を飲むと殺菌成分などが血液の中に混ざります。殺菌成分が血液によって運ばれ、やがてニキビのある毛穴にも到達します。すると、成分が効いて、毛穴にあるアクネ菌の増殖を抑えたり、ニキビの炎症を鎮めたりする効果を発揮するのです。顔のニキビは、もちろん背中のニキビにも効果があります。なかなか治らないニキビには、一度試してみる価値はあるでしょう。薬局で市販されている飲み薬でもいいのですが、できれば皮膚科の医師から処方されるものをお勧めします。皮膚専門の医師にニキビの状態をきちんと見てもらった方が、症状に合った薬を正しく処方してもらえるので、確実です。皮膚科の専門医に見てもらい、ニキビ用の飲み薬を処方してもらう。背中のニキビを治す30の方法。その20。私服をパジャマの代わりにすると背中にニキビができる。私服とパジャマがあまり変わらない。そういう声を耳にします。私服をパジャマの代わりにしている人がいるのです。確かに私服もパジャマもどちらも服ではあります。私服でも十分に素材のいいものがあります。しかし、やはり背中のニキビ改善を考えるなら私服のまま寝るのはよくありません。肌触りや見た目が良ければいいわけではありません。寝るときにふさわしい服装かどうかです。日中に着た私服のまま寝てしまうとどうなるでしょうか。日中に着ているわけですから、すでに赤や汗でかなり汚れていることでしょう。それをパジャマの代わりにすると、睡眠中にかく汗や皮脂でさらに汚れ、背中のニキビを悪化させるのです。私服の種類によっては、ナイロン、ポリエステル、毛糸、アクリルなどの素材があります。こうした素材はあまり汗を吸収してくれません。汗を吸収しにくいというのは、汗で背中が汚れやすいということです。その結果、背中のニキビを悪化させてしまいます。寝るときは、きちんとパジャマに着替えるのが一番です。汗をよく吸い取ってくれますから、清潔な状態を維持しやすくなるのです。私服をパジャマの代わりにするのはやめる。背中のニキビを治す30の方法。その21。背中のニキビが悪化するパジャマの素材。改善するパジャマの素材。寝るときに身につけるパジャマ。このパジャマに使われている素材も背中のニキビに関係します。まず、言うまでもなく私服のまま寝るのはよくありません。日中の汚れた服のまま寝るのは背中の環境に悪い影響を与えます。赤や汗でいっぱいです。リラックスしにくいです。気持ちの切り替えもうまくできません。私服でよく使われるポリエステルやナイロンなどの素材は汗をたくさん吸収してくれません。大切なことはパジャマを着て寝る習慣です。パジャマを着ることは気持ちを切り替えるスイッチです。パジャマを着れば睡眠に向かう切り替えができ、自然と眠気がやってきます。睡眠の質も向上するのです。パジャマは素材が大切です。背中にニキビがあれば肌触りのいいパジャマを選ぼうと思います。もっとも肌触りがいいパジャマの素材といえばやはりシルクです。ツルツルスベスベとした肌触りがあり高級感があふれます。背中のニキビに良さそうですがシルクには重大なデメリットがあります。汗を吸収しにくいのです。汗や皮脂の吸収が悪いと睡眠中に背中に汚れが残りやすくなりニキビがなかなか治りません。パジャマとして一番いい素材は綿 100% です。睡眠中に背中からは汗や皮脂がたくさん分泌されますが、綿ならしっかり吸収してくれます。保温効果も抜群です。背中のニキビのことを考えるなら、シルクのパジャマより綿のパジャマを選びましょう。背中のニキビのために、パジャマは綿 100% を選ぶ。背中のニキビを治す30の方法。その22。いくら香りのいいボディーソープでも洗い残しがあると、体臭になる。機能性の高いボディーソープがあります。固形石鹸とは違い、ボディーソープには様々な成分が数多く含まれています。例えば、バラの香りがするボディーソープです。一般的には、バラを想像した香料や着色料などがふんだんに含まれています。バラの香りには高級感があります。美しいピンク色とバラの香りがすれば、バスタイムも華やかになるでしょう。しかし、そうしたメリットがある反面、洗い残しが発生しやすくなるデメリットにも注意を向けます。本来、香料も着色料も、体をきれいに洗うために必要な成分ではありません。イメージを良くするための成分です。洗い残しがあると、ボディーソープに含まれる成分が赤や皮脂と混ざり、異臭の原因になることがあります。心地よい色や香りがある代わりに、背中のニキビの原因にもなりやすくなるのです。メリットばかりだけでなく、デメリットまで考える習慣が大切です。背中のニキビ治療に一番いいのは、やはり固形石鹸です。固形石鹸は、防腐剤、着色料、香料など、余分なものが一切含まれていません。洗った後もさっぱりします。さっぱりするのは、きれいに汚れが落ちている証拠です。余分なものが含まれていないので、値段も手頃です。お風呂上がりこそ肌は乾燥しやすくなりますが、保湿クリームなどを塗って保湿すれば問題にはなりません。背中のニキビに悩むうちは、多機能、よりシンプルを心がける方が治療も早くなるのです。余分なものが混ざったボディーソープよりシンプルな固形石鹸で体を洗う。 背中のニキビを治す30の方法。その23。保湿成分が含まれたボディーソープでよくある勘違い。体臭に悩むなら、体を洗う洗剤は固形石鹸がベストです。固形石鹸には余分なものが含まれていないので、最もきれいに洗えます。しかし、体臭に固形石鹸が良いと分かっていても、受け付けない肌質もあります。例えば、重度の乾燥肌、敏感肌、アレルギー肌などです。いくら固形石鹸がきれいに洗えるとはいえ、乾燥肌の人にはやや洗浄力が強すぎます。乾燥しやすい季節になると保湿作用のあるボディーソープなどを使うでしょう。一つ気をつけてほしいことがあります。ボディーソープの種類によっては保湿成分が含まれることがあります。保湿成分が含まれるボディーソープは滑りがあるのが特徴です。体の水分の蒸発を防ぐため、特殊な成分で膜を張るのです。この滑りが厄介です。保湿成分が効いている滑りか、洗い残しによる滑りか、判別がつきにくいのです。保湿成分が効いているな、と思っていると、実は洗い残しだったという場合があります。逆に滑りをきちんと落とそうとすると洗いすぎになり肌を痛めます。保湿があるのはいいのですが、なかなかきれいに洗いにくいのです。保湿成分が含まれているボディーソープを使うのはいいのですが、洗い残しにならないように注意が必要です。保湿成分による滑りを勘違いして洗い残しにならないように気をつける。背中のニキビを治す30の方法。その24。魅力的なボディーソープほどきれいに洗いにくい事情が隠れている。背中のニキビ改善でよく出る議論があります。固形石鹸を使うか、ボディーソープを使うかです。どういう手段で背中を洗うのかは問題ではありません。背中をきれいにできればどちらでもいいのです。正しい洗い方で背中をきれいにさえできればボディーソープでも固形石鹸でも OK です。ただし、ボディーソープはきれいに洗いにくい事情があることをあらかじめ覚えておくといいでしょう。ボディーソープには様々な機能が含まれています。香りが漂うもの、保湿性の高いもの、洗い上がりがしっとりしているもの。ボディーソープにはこうした魅力的な特徴があります。そうした機能性を基準にして選ぶのもいいのですが、こうした特徴がニキビ改善の邪魔になっていることがあります。いい香りがするボディーソープは香料が含まれている証拠です。洗った後肌がしっとりするのは保湿剤が含まれている証拠です。ボディーソープに綺麗な色がついているのは着色料が使われている証拠です。余分なものが入っていると綺麗に洗いたくても洗えない状況です。機能性の高いボディーソープほど様々な成分が含まれているはずですから、体をきれいに洗うのは難しくなります。魅力的なボディーソープほどきれいに洗いにくい事情が隠れているのです。すべてのボディーソープを否定するわけではありませんが、ものによっては背中ニキビの原因になることがあるのも確かです。背中をきれいに洗っているにもかかわらず、ニキビが治らないならボディーソープをやめてみましょう。固形石鹸にしてみましょう。原点に戻るのです。シンプルな固形石鹸は余分なものが全く混じっていません。強力な洗浄力もあり、背中の皮脂をきれいに落としてくれます。騙されたと思って一度固形石鹸を試してみましょう。もしかしたらあっさり背中のニキビが改善するかもしれません。固形石鹸で体を洗う。背中のニキビを治す30の方法。その25。顔に使っているニキビ薬を背中にも使っていいの。薬局を見ているとニキビの炎症を抑えたり防止したりする専用の洗顔料や化粧水があります。例えば、ニキビ専用の洗顔料やニキビ専用の化粧水などはその代表です。ニキビを予防したり炎症を抑えたりするには効果的です。背中のニキビに悩んでいる人は、こうしたニキビ薬を背中にも使おうとするのではないでしょうか。顔のニキビに効くなら背中にも効くだろうと思います。しかし、ここが落とし穴です。確かに、顔に使うニキビ薬は背中に使うことはできます。ただし、使えはしますが、大きな効果は期待できないでしょう。効果が出ない、もしくはほとんど効果がないはずです。大きな違いは皮膚の厚みです。顔に使うニキビ薬はあくまで顔に使うのを前提として作られています。しかし背中は顔より皮膚が分厚いので、顔に使うニキビ薬では強い効果が出にくいことがあるのです。顔に使うニキビ薬を背中に使ってもなかなか治らない理由はここにあります。顔に効き目があった薬を背中に使ってもなかなか治らず、背中のニキビが長期化してしまうのです。背中のニキビにはやはり背中専用のニキビ薬が一番効果的です。分厚い背中の皮膚でも効果があるよう、あらかじめ濃度が高められて作られています。顔と背中とでは見た目は同じニキビでも専用ニキビ薬を使うのが正解なのです。背中には背中専用のニキビ薬を使う。背中のニキビを治す30の方法。その26。せっかくの背中用ニキビ薬が効かない単純な理由。ニキビはニキビでも顔と背中では事情が少し異なります。顔に使う塗るタイプのニキビ薬を背中に使っても大きな効果は出ないことがあります。背中の皮膚は顔より分厚いためです。背中のニキビを治すなら背中専用のニキビ薬がよく効きます。分厚い皮膚でも浸透できるよう浸透力を上げたり濃度が高められたりしているのです。薬局でも手に入れられますし、皮膚科の医師から処方されるものもあります。 背中専用のニキビ薬を使えばさすがというほど効果が出ることでしょう。よし。これさえあれば背中のニキビの悩みからようやく解放されるだろう。ところがです。思ったほどの効き目がなく、がっかりすることがあります。背中専用のニキビ薬であるにもかかわらず、思うように効果が出ないのは、もっと単純な理由かもしれません。自分で塗っているからではないでしょうか。背中は手が届きにくいため、うまく塗ることができません。背中の様子がきちんと見えないだけでなく、手が届かないので、きれいに塗ることができないのです。どんなに優秀なニキビ薬でも、塗り方が悪いのでは意味がありません。やはり一番いいのは、一緒に住んでいる家族にお願いして塗ってもらう方法です。少し恥ずかしくて面倒だと思いますが、ここが正念場です。恥ずかしいと思っていると、治療はどんどん遅れるばかりです。お風呂上がりの清潔になった背中を見せて、自分の代わりに塗ってもらいましょう。手が届きにくい背中は恥ずかしがらず、家族に塗ってもらう。背中のニキビを治す30の方法。その27。背中ニキビの意外な原因となるのが実は乾燥。ニキビは皮膚の炎症です。毛穴に皮脂が詰まってできる炎症です。毛穴が開いていれば、毛穴から皮脂がスムーズに排出されますが、肌が乾燥すると皮脂が毛穴で詰まり、ニキビになるのです。乾燥もニキビの原因です。たとえ顔にニキビができていても、化粧水と乳液による保湿は必要です。これは背中も同じです。お風呂上がり、背中を放っておくと乾燥します。背中も乾燥すると皮膚が硬くなり、皮脂が毛穴に詰まりやすくなるのです。しかし、これが不思議なものです。化粧水や乳液は顔だけに使うという先入観があるためでしょうか。顔の保湿は一生懸命にしても背中の保湿はうっかり忘れることが多いのです。お風呂から出た後背中の保湿をしていますか？背中にも化粧水は必要です。本当のことを言えば背中だからこそ化粧水が必要です。背中は顔より角質が分厚いので皮脂も詰まりやすいのです。化粧水のほか保湿クリームなどで保湿して柔らかい皮膚の状態を保ちましょう。保湿によって背中の皮膚が柔らかくなると毛穴に皮脂が詰まりにくくなるため背中のニキビが改善されていくのです。もし手が届きにくいようでしたら家族の人にお願いするなどしましょう。背中も忘れずに化粧水で保湿する。背中のニキビを治す30の方法。その28。ニキビのかゆみがひどいときニキビ薬より効果的な薬とは。背中にニキビができるとかゆくてひっかいてしまうことがあります。ひっかくからニキビがひどくなる。ニキビがひどくなるから余計にかゆくなり、またひっかいてしまうという悪循環です。いくら、かゆいとはいえ、ニキビを潰すのは NG です。ひっかき傷から雑菌が侵入すると、さらに炎症がひどくなります。潰し方によっては、最悪の場合、黒ずみや陥没の跡ができることがあります。背中にニキビ跡ができると、顔以上に跡が長く残りやすい傾向があるのです。かゆくても、かいてはいけない。これは頭では分かっていても、簡単に実行できるものではありません。ひっかかないように意識をしても、かゆみがあると、我慢も大変です。寝ている間に油断して、無意識のうちにひっかいてしまうこともあります。こうしたとき、どうすればいいのでしょうか。もし、背中のニキビがひどくてかゆいなら、ニキビ薬より効果的な薬があります。かゆみ止めです。かゆみが抑えられることで、ひっかきたくなる衝動がなくなります。ニキビといえば、ニキビ薬が定番ですが、状況によります。もし、かゆみがひどいなら、ニキビ薬よりかゆみ止めを優先させた方がいい場合もあります。ただし、市販のかゆみ止めより、医者からの処方されたかゆみ止めをお勧めします。すでにニキビの状態になっていますから、肌に負担がかからないものを注意して選ぶ必要があります。皮膚科の医者には、単にニキビの相談だけでなく、かゆみを抑えたいことをきちんと伝えましょう。かゆみ止め効果のある飲み薬なり、塗り薬なり、適切な処方をしてくれるはずです。ニキビのかゆみがひどいときは、ニキビ薬よりかゆみ止めを使う。背中のニキビを治す30の方法。その29。こまめに汗を拭き取るのは、体臭予防と同時にニキビ予防にもなる。背中は体の中でも特別な場所です。背中は皮脂が出る皮脂腺と汗が出る汗腺の両方が多い場所です。その上、体を洗うときは手が届きにくいので不潔にもなりやすい。こうした悪条件が重なるため背中はニキビができやすいのです。アクネ菌には背中は楽園のように感じていることでしょう。問題は暑い季節です。気温が高くなると汗も出やすくなります。汗をかいたとき、こまめに拭き取るのは額だけではありません。胸や背中も汗をかけばこまめに拭き取ることが大切です。水のような汗もニキビの原因になります。かいた汗をそのままにしていると雑菌が繁殖して汗を出す汗腺が詰まります。毛穴が詰まったところに皮脂が分泌されると炎症を起こしニキビになってしまうのです。ハンカチやウェットティッシュなどを使ってきれいに拭き取りましょう。汗をこまめに拭き取ることでニキビの悪化を抑えることができるのです。こまめに汗を拭き取るのは体臭予防と同時にニキビ予防にもなるのです。背中や胸の汗もこまめに拭き取る。背中のニキビを治す30の方法。その30。 最終的に背中のニキビ治療は今期が切り札になる。背中のニキビは顔のニキビより治りにくい傾向があります。背中は汗をかきやすく皮脂も分泌されやすい部分です。その上手が届きにくいため不潔になりやすい。椅子に座った時服と背中が擦れて刺激するとニキビがまた悪化します。顔のニキビ治療より悪条件が重なりやすいため治療がスムーズに進まないのです。そこで諦めるかどうかです。見えないしまあいいかと思ってしまう。諦めて治ることはありません。諦めてほったらかしにしていると余計に悪くなる一方です。背中のニキビ治療は根気の勝負です。背中のニキビとあなた、どちらが根気に勝つかの勝負です。しつこい背中のニキビが勝つか、しつこいあなたのニキビ治療が勝つかです。背中のニキビとは根気の争いなのです。なかなか治らなくても諦めずに続けることが大切です。背中のニキビはしつこいです。しかしそれ以上にしつこく治療を継続していれば背中のニキビは次第に改善されます。必ず治ると信じて治療を続けることが大切です。最終的に背中のニキビ治療は今期が切り札になります。諦めずに継続しましょう。背中のニキビは必ずいつか治ると信じて治療を継続する。背中のニキビを治す30の方法。まとめ。その1。背中のニキビが治りにくい原因を理解する。その2。背中をきれいに洗う。その3。背中のニキビは見えなくてもきちんと治療を心がける。その4。今こそ背中のニキビ治療を本気で取り組む。その5。衣服は毎日新しいものに着替える。その6。背中のニキビを軽い気持ちで潰さないようにする。その7。枕カバーを清潔な状態に維持する。その8。タオルを枕カバーの代わりにして毎日取り替える。その9。頭を洗ってから体を洗うようにする。その10。背中を洗うときは木綿のタオルを使う。その11。洋服の素材は木綿にする。その12。油取り紙は顔だけでなく背中や胸にも使う。その13。椅子の背にもたれず垂直になるよう背筋をピンと伸ばす。その14。背中のニキビがあるうちは毎日鏡で背中を覗き込む習慣を作る。その15。お風呂上がりは背中や胸にも保湿クリームを塗る。その16。朝にもシャワーを浴びる。その17。背中にも日焼け対策をする。その18。まず湯船に浸かって背中の毛穴が開いてから体を洗う。その19。皮膚科の専門医に見てもらい、ニキビ用の飲み薬を処方してもらう。その20。私服をパジャマの代わりにするのはやめる。その21。背中のニキビのためにパジャマは綿 100% を選ぶ。その22。余分なものが混ざったボディーソープよりシンプルな固形石鹸で体を洗う。その23。保湿成分による滑りを勘違いして洗い残しにならないように気をつける。その24。固形石鹸で体を洗う。その25。背中には背中専用のニキビ薬を使う。その26。手が届きにくい背中は恥ずかしがらず家族に塗ってもらう。その27。背中も忘れずに化粧水で保湿する。その28。ニキビのかゆみがひどい時はニキビ薬よりかゆみ止めを使う。その29。背中や胸の汗もこまめに拭き取る。その30。背中のニキビは必ずいつか治ると信じて治療を継続する。